Hi guys, Chi here. Thank you for tuning in. You are enough podcast の Chi です。この番組ではあなたはそのままで十分素晴らしいというコンセプトをもとにありのままの自分を認めて幸せになる方法や自己肯定感が高まる考え方などをシェアしています。本日は私が長い間持っていた考え方についてとその考え方の落とし穴についてお話ししていこうと思います。私は昔からね、頭の中でこう理想の将来を思い描いたりとか、いわば妄想するのが好きな性格でした。で、高校生ぐらいからね、英語に興味を持ち始めて、英語が話せるようになりたいって思っていたので、英語を勉強して海外に住んでいる自分っていうのもね、よく頭の中で想像してました。で、その当時はこの想像が英語を勉強する原動力というかモチベーションになったことで、自分の英語力も実際にね上がったし、割とプラスに働いていたと思います。それで大学生になって留学が決まった時は、やっとね英語を話して海外で生活できるっていうふうに思ったし、なんか夢が叶ったような気分でとても嬉しかったのを覚えています。そして留学に来て全てがね新しい経験で楽しかったのもあるんですけど、同時に英語でうまく思いを伝えられないっていう現実にもぶつかりました。で、その頃ぐらいからか、こう自分に足りないものとかないものに焦点を当てて、英語がもっとペラペラだったらいいのにとか、自分がこっちのオーストラリアで生まれ育ってたらいいのにみたいなね、こと考えたりとか、あともっと自分が外交的な人間だったら楽しいのに、みたいな感じで、こう足りない能力、性質とか、あと環境とかに焦点を当てて、常にこう今の自分に満足できずにいました。で、留学から帰ってきても、こう次はねオーストラリアに住みたいっていう理想があったので、頭の中でこうオーストラリアに住む妄想を繰り広げて、すごくねこう楽しみっていう感情が湧くのと同時に、今自分は日本に住んでてこんな退屈な生活をしているみたいな感じでネガティブになることもね、実際よくありました。で、その度にこうオーストラリアに住めば幸せになれるっていうふうにね、本気で考えていました。そして結局オーストラリアに住むことになったんですけど、オーストラリア来たら来たでね、最初の1ヶ月はそれこそ旅行気分で楽しいんだけど、仕事もなく毎日趣味でブログを書いたりする日々で、なんかこう自分オーストラリアに来て何してんだろうっていうふうにこう思うようになって、こう焦る、何かしないとみたいな焦る気持ちだったり、こうネガティブになることっていうのもよく出てきて、だから次はこうオーストラリアで仕事見つけられれば幸せになるっていうふうに考えて、バイトを探して、で無事ゲットするんですけど、バイトをね。でもしばらくそうすると、こう毎日同じ作業のバイトも飽きてきて、で次はね、オフィスの仕事が欲しいみたいな、オフィスで働きたいっていうふうに思い始めて、で、その仕事をゲットできたんですけど、しばらくするとまた新しい悩み、自分に足りないものっていうのが出てきて、こう別の何かを求めて、みたいなこういうループにね、完全にはまっていました。結局こう自分にないもの、足りないものに常にこう焦点を当てて、その度にね、これがあれば私は満足する、幸せになるっていうふうに考えるんだけど、実際その何かを手に入れても幸せは続かずに、次のまた何か別のものが欲しくなって、それを手に入れるまでこうなんか飢えてる感覚というか、これがあればいいのにみたいな感じで考えて悩んでしまう。もうこの繰り返しでしたね。で、こう幸せでない、満足できない理由っていうのは自分の考え方の中にあったんだけど、それに気づかずに次々とこう外にね新しいものを求めていました。客観的にこの状況を見ていれば、常にねこう今幸せじゃない理由みたいなのをつけてるのは自分自身なんだから、幸せとか満足感を感じられないっていうのは結構当たり前かなっていうふうにも 客観的に見ればそう思うんですけどね。当時は客観的なんて言葉は自分の辞書になかったので本当に常になんでだろうなんでだろうみたいな感じで悩んでたのをよく覚えています。で、この経験において自分がね、いくつか気づいたことがあるんですよ。で、一つ目は、環境を変えても自分の中が変わらないとずっと満足しないっていうことです。で、さっきもお話ししたんですけど、私はこう環境を変えれば自分も変わるっていうふうに結構考えてきたんですよね。確かに海外に身を置くことで、昔よりも少しこうオープンになったりとか、自分の中で変わった部分っていうのはもちろんあるんですけど、こう答えっていうものを環境に求めちゃっても見つからないことが多いなっていうふうにも感じました。結局自分の考え方が変わらないと、どこにいても同じことで悩んだりとか、さっき私が言ったみたいに常にこう新しいものを欲しくなっちゃったりとかね、それで悩んだりとかするので、これがあれば幸せになれるっていう風な幻想というか、自分の中でそういう考えが出てきたら、そこで一回自分がどうしてそれが欲しいのか、どうしてそう感じるのかっていうのを結構掘り下げて考えてみるっていうのもすごく大切だなっていうふうに思います。意外とこう環境を変えなくても得られるものだったりとか、そういうこともあるので、こう一回こう自分自身に矢印を向けて考えてみるのも大事だなというふうに思います。次、2つ目は樽を知るっていうことの大切さです。現代のような消費社会に生きていると、物もね、情報もすごい速さで消費するのが当たり前なので、こう次々に何か新しいものが欲しくなったりとか、もう SNS とかでね、自分にないものっていうものを見つけるのもすごく簡単ですよね。ただこういう現代だからこそ、足ることっていうのを知らないと、こう別に本当は自分に必要ないものなのに、こう情報に惑わされて、これが必要だっていうふうに思ったりとか、それで悩んだりとか、理由もなく焦ったりとかね、次々に新しいものが必要だっていうふうに感じちゃうループにはまってしまうんじゃないかなっていうふうに思います。で、樽を知るためには、今ね、自分の周りにあるものをよく観察して、判断抜きにしてよく観察して、感謝してみることっていうのがすごく大切だと思います。例えば自分には住む家があるとか、体が特に病気してないとか、大切な人、家族、友達がいたり、着る服があったりとかね。本当にいつも当たり前だと思っていることにフォーカスしてみる時間を作ることで、少しずつ樽を知る練習というか、そういうマインドセットを整えることができるんじゃないかなというふうに思います。次、3つ目に気づいたことは、隣の芝は常に青く見えるっていうことです。SNS でね、常にこう他人の生活の楽しい部分とか素敵な部分っていうのが見えると、自分にはこれが足りないっていうふうに感じやすいと思うし、同時にね、こう他の人の生活が羨ましくなったりとか、その人が持っているものが欲しくなっちゃうと思います。結構これはみんな当てはまるんじゃないかなと思うんですけど、そしてその人が持っている素敵な生活に近づくためには、私もこれが必要だみたいなふうに思ったりとか、これがあればこの人みたいな生活ができるっていうふうにね、考えてしまいがちだと思うんですけど、それはある意味幻想ですね。他人の生活とか SNS って常にこう現実よりも素晴らしく見えている、いわばフィルターがかかったようなものであって、だからそれを例えば、この憧れの人がすごく素敵な車を持ってたとして、すごくその人が幸せそうな写真を載せていたら、自分もこの車があればとか、自分もこの化粧品があればっていうふうに思うんだけど、実際それをゲットしたところでそこまで変わらないんですよね、多分そうだから、そういうものを例えばゲットしたことによって、必ずしもその人みたいに幸せに になれるわけではないっていうふうに考えることで、こう欲のループにはまるのを防いでくれるんじゃないかなっていうふうに思います。まあその SNS 上で見えるこの人がすごく幸せそうっていうのって、本当にね、なんだろう、その時その瞬間だけだと思うんですよね。まあ誰しもみんなこう悩みだったりとか苦悩っていうのがあって、でまあ本当に SNS ってそういう楽しい部分だけを切り取って見せてるだけなので、うん、まあでもこういうふうに、まあそういうもんだっていうふうに思っておくことで、こう何でもかんでも欲しくなるのを防いでくれたりとかするので、まあこういうふうにちゃんと考えておくっていうのは必要じゃないかなっていうふうに思います。うん。はい。ということで本日は自分に足りないものにフォーカスしてしまっていた、まあ、昔の私の考え方についてのお話でした。まあね、これがあれば幸せになれるとか、そういうふうに考えるのはある意味こう、まあ、幸せを求める人間の癖みたいなもんなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私もね、実際に SNS とかよく使ってるので、こういうループにはまりそうになることは正直今でもあるんですけど、その度にこういう今日紹介した3つのマインドセットというか気づいたことを思い出すようにしています。はい、ということで、本日もこちらのエピソード最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。 Thank you so so much for listening to this podcast. I'll talk to you guys in the next episode. Bye!